OD。
リスナーの皆様、スタジオにいるスタッフの皆様、明けましておめでとうございます。そしてお昼前にお邪魔します。トーク FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、初回放送は影山由香が担当いたします。よろしくお願いいたします。ちょっと春の海ベースで喋りづらいちょっといつ入ったりなんかいつもなんかシュパーンっていうので喋り始めるのタイミングがつかみづらいですが、この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグホッと一息をつけての実況よろしくお願いいたします。はい、ということで本日1月6日、新年を迎えてちょっと経ちましたけれども、いつもほっと一息を聞いてくださっているリスナーの皆さん、今年も影山由香、日向坂46、そして影山由香を何卒よろしくお願いいたします。どうなんですかね、仕事始め皆さんいつですか、いつだったですか。私は1月4日なんですけれども、今日はそうなんです、本日の収録は1月4日、私の今年の仕事始めなので初仕事でございます。めでたい。ほっと一息スタートめでたい。どうなんでしょうね。めでたいのかめでたくないのか。はい。なのでちょっとお正月ボケしててちょっと口が回りにくいかもしれないので、本日はちょっとのんびりおしゃべりできたらなと思うんですけれども、年末からね、年末からというか、まあ12月はすごく慌ただしく、まあ師走と言ってもう過言ではないほど、もう走ってるぐらいの、まあ、スケジュールで頑張らせていただいたんですけどね、30日にほっと一息があったので31日のお話からさせていただければと思いますが、 NHK 紅白歌合戦に日向坂46出演させていただきました。でね、日向坂46としては狐っていう曲を披露させていただいたんですけど、そう、私今回の紅白すごい嬉しいこといっぱいあって、その狐っていう曲で、その橋本環奈さんとちょっと絡みと言いますか、一緒にポーズやらせていただいていて、あれ実はそのリハーサル、初めてのリハーサルの段階ではなかった演出だったんですよ。普通にイントロが流れたらみんなでダッシュでステージに行くみたいな、で司会のお二人の前を素通りするみたいなやつだったんですけど、それが当日に変わって久美さんと私が司会のお二人の横に行くってなって、それでたまたま環奈さんの隣に行けることになって、で私そのもう本当に中学生とか小中学生の時から環奈さんのこと大好きで、もう映画とかめちゃ見ててみたいな感じだったので、初めて出演させていただいた映画が環奈さん主演で、でその時たまたまその自己紹介を冠番組で、その日向坂で会いましょうの、まあ、前身のひらがな推しっていう番組で自己紹介、初回放送で橋本環奈さんが好きっていう、まあ、プロフィールがあったんですけど、たまたまそのかぐや様告らせたいの収録撮影期間中にそのブルーレイが出て、そのひらがな推しので、そのブルーレイが出る時のそのツイッターのなんていうんですか、ツイッターでまあ告知とかいろいろするじゃないですか。それでその私が環奈さんが好きっていうののスクリーンショットっていうんですか、そのキャプ画がツイッターで流れて、それをたまたま環奈さんが見て、で私がなんか おたばれするっていうイベントがあって、そこから仲良くさせていただいてるんですけどっていう、まあ、環奈さん運が強い影山由香が大晦日でもその運を発揮できて、で一緒にポーズをやらせていただいたり、あとはまあなんといっても裏トークですよね。紅白裏トークチャンネルっていう、まあ、なんか副音声みたいな、まあ、YouTube とかで出演でき聞けるっていうので、長友さんとお話をさせていただいて、チョコレートプラネットさん、桜井翔さんと一緒に出演させていただいたんですけど、そう、私ずっとスタジオにいるので、そのアジア最終予選の時から、まあそのスタジオとかメンバーだけとか芸能人の方だけとかいう場面だったので、現役選手の方とお話しする機会が今までなくて、だからそれはめちゃくちゃいつも緊張して、今まで権田選手とか伊藤純也選手とかもお会いしたことあるんですけど、なんかすんごいやっぱり緊張して、長友選手もあ本物だみたいな、ずっと隣に本物の方いるなって思いながら見てました。
あ、ここでお便りです。
はい。大阪府21歳男性、影の料理のえのきさん。影ちゃん、コンコンコン、コーン茶、うまい。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。昨年同様本年も全身全霊でおさせていただきます。ありがとうございます。さて、昨年大晦日の紅白歌合戦ではキツネダンスの流れでキツネを披露されていましたね。とても盛り上がりましたし、皆さんとっても可愛くて衣装も素敵でした。ありがとうございます。さらに影サポとしては、影ちゃんがイントロで赤組司会の足元環奈さんの懐へまっしぐらに飛び込み抱き合ってわちゃわちゃしていたシーンがとても印象的でした。なので、あのシーンや副音声裏トークチャンネルに参加した時の裏話があればぜひ教えてください。そうですね、カンナさんとはその紅白、カンナさんが紅白の司会になられた時とか、あとは日向坂46が紅白に出演させていただくことが決まった時も、もう常々連絡していて、おめでとうございますみたいな。で、もともとその日向坂が出た時にお互いちょっとハートポーズとかしようねって言ってて、それがまさかこあのゼロ距離でポーズできると思ってなくて、もうリハーサルとか、近くないって言われたんですけど。そう。で、紅白のあの NHK ホールでリハーサルで初めて会えた時も、もう大ハグですよね。久しぶりにお会いできたので。ちょっと密着がね、司会の方ずっとついてたので、もう大ハグした時ちょっと恥ずかしかったんですけど、ね、ちょっと皆さんにお見せしたかったなと思います。裏トークチャンネルは、長友さんは、そうですね、すごく真面目な方と言いますか、ブラボーを乱発される方ではないんだなっていう。すごく真面目で、曲も熱心に聴かれていて、はい、タオル照れてた。あ、長友さんですか？あ、確かに。あれ、ちょっとね、全力で振るの恥ずかしいですね。私もそう思ってたんですけど、でも本番すごい楽しくて、でも何よりあれ、本当に、腕が大変で、もう一曲全部振るのがすごい大変で、私、ここだけの話、前日のリハーサルで、右手で振ってたんですよ。で、当日は左手にしました。だからね、ちょうど両手ね、いい感じにパンプアップできたと思います。ちょっとね、日向坂の曲もタオルブンブン振り回す曲欲しいなと思いました。あの曲はやっぱみんなで盛り上がるし、NHK ホール来てくださってた方々もみんなね、楽しそうに振られていたので、日向坂もそういう曲が欲しいななんて思いましたね。はい。ちょっと結構でも喋りすぎたのではということで、この後も新年エピソードいろいろお話ししていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。この後一曲聴いた後もですね、リスナーさんからのメール紹介しながら新年のお話できたらと思っています。それでは2023年一発目の曲参りましょう。それではお聴きください。アドさんで会いたくて。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
日向坂46の影山由香がお送りしている東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。今日は2023年初回放送ということで、いつもの、テンポの速い幕下てる放送ではなく、ゆったりじっくりとリスナーさんからの質問や普通歌をご紹介していきながらお話できればと思っています。何テンポ遅くはやろうと思ったらできるよね。いつも喋りのテンポ他の番組の倍ぐらいな感じなので。あ、そう。いや、遅くはできると思います。生放送とか出るときは、なるべくね、皆さんに伝わりやすいように、誰が聞いてもわかるような喋り方や言葉選びをしてるので。まあ逆に言えばほっと一息はしてないんですけど。そうですね、今日はゆっくりちょっとお話できればと思います。先ほどオープニングで2022年の年末のエピソードトークをしたんですけど、まだね、年始のエピソードトークができてないということでお話していきたいと思いますが、もしスタッフさん的に面白くなければオーディー機え。あ、なるほどね、津田林さんがジャッジしてくれるとちょっとハードル上がるな、ゆっくり話そうと思ったのに。年末からもうずっとファンの皆さんとか、私のことを初めて知ってくださった方とか、私がもう例えば試合見てますとか、何時まで起きてましたっていうために、もう寝ろって言ってくれて、なんかもう最近私すごい忙しいアピールの逆をしないといけないっていうプレッシャーに駆られてて、もう今日はもう何もしてないよっていうアピールをしようと思ってきました。本当に1月1日は本当にもう家でもうずっと、もう携帯見るでもなく、なんかテレビも何見たか覚えてない ぐらいで、なんかもうむしろ寝た記憶もいつ寝たかもわかんないぐらい休めてて、で2日は、まあ、家族でルミネ座吉本行って、でもそれは夜行ったんですけど、それ以外はもうずっと寝ててっていうので、本当に何もしてなくて、もう皆さん本当に何もしてないんですよっていうもう私本当に寝てるし、もう勉強ももうむしろ、まあ、ほぼしてないぐらい、もう日常的な、まあ、そのなんかニュースを追うぐらいなので、あ、全然ニュース見るって言ってもネットニュースとか見るだけなので全然勉強とかしてないんですよっていうもうね、アピールをしなきゃいけなくいいんじゃないかと思ってきて、あ、そう、それで年始見た番組といえば、あの、私ジョブチューンって番組がすごい好きなんですよ。で、今回そのジャッジがあのスシローさんとローソンさんで、そうで、家族でジョブチューンが好きすぎて、年始にその1月放送があって、その次の日に家族全員でスシローに行ってから帰りにローソン寄って全員一致で合格だったものを買うっていうお正月を過ごしてましたそう、あのね、でローソンさんの商品、まあいろんな商品出てたと思うんですけど、今回一番めっちゃ話題になってたというか、番組で盛り上がった餅食感ロールの、大福の餅食感ロールが新しく出てて、それがね、もう見るからに美味しそうだったんですよ。で、もう大御所のあのパティシエの方々が並んでる中で、もう皆さんの表情が全然違くて、もうみんな新しいものを見てすごいワクワクしてるみたいな、新しいアイデア見てワクワクするパティシエの皆さんの顔がすごい素敵で面白くて、これは絶対買わなあかんなと思って、それをまずね、あの第一に買ったんですけど、食べてみて、やっぱめっちゃ美味しくて、あのね、あ、そうなんです、塩豆大福仕立ての餅食感ロールっていうやつですね。これ餅食感ロールシリーズっていうんですか、もともとこうあのスポンジロールケーキの、まあ、外側にもちっとしたものが覆われてるってやつなんですけど、それが大福豆、塩豆大福みたいになってて、でお豆さんが入ってるわけですよ。でお豆さんがめちゃくちゃ美味しくて、そのなんか塩加減と甘さ加減がマジで絶妙なバランスすぎて、これを作ろうっていう発想と、でそのバランスっていうのがもうめちゃくちゃやばくてっていう、今の食レポを家族全員でして家で誰に見せるわけでもないのに全員同じリアクションして、めっちゃうまいみたいな。で、あの何切れか入ってるわけですよ、ワンパックに、まあ、5、6切れ入ってて、でその家族で誰が2個食べるかみたいな、ちょっと軽くこうピリついたりとかして美味しすぎてね、あのすごい、あのこの餅食感ロールがね、正月の影山家を賑わせてくれたので、あのぜひ皆さんも食べていただけたらなと思います。はい、っていうジョブチューンローソンさんエピソードですどう、つたばやしジャージ、オーディー、ちょっと待って、ちょっと待って、うん、面白いんですけど長かったいやでもちょっと待って、これこの番組タイトル、ローソンプレゼンツ日向坂ホットシックスホットしてるでしょ。で、もうローソンさんの話をしたわけですよ。で、この番組はそのローソンさんのね、プロモーション数にもってこいの番組で、で、もう食感ロールの話をしたわけですよ。これぜひともね、こう地上波で流すべきだなっていうのは一個思ったんですけど、いいんですか？ローソンさんを敵に回した可能性が。あ、地上波？長いものには巻かれるタイプだ。ロールケーキだけに。うわ、うま。年始から舌が回っておりますうまいなー、ロールだけにってね。お便りいきましょう。ではちょっと、はい、大阪府29歳松坂のお吸い物さん、はい、いつもありがとうございます。かげちゃん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2022年ワールドカップのゲストやクイズ番組出演と、かげちゃんにとって飛躍の年になりましたね。ありがとうございます。2023年も様々なところで活躍するかげちゃんを見ることができればと思っています。ありきたりではありますが、2023年にこれをやりたいなということがあれば教えてください。やりたいことはもうね、いっぱいあるんですよ。お仕事で言えば、お芝居が好きなので、お芝居をやらせていただく機会があったらいいな、なんて思いますし、個人的には去年も言い続けてるんですけど、スタジアムに行きたくて、あのサッカーのスタジアム、今までそのコロナ禍で無観客の試合ばっかりだったりとか、あとは有観客になっても人数制限があったりとか、なかなかこう影山優佳としてこう生きづらいなっていう感覚があったので、 今年ことは、しかも私、関東圏住んでる、東京に住んでるので、関東圏のスタジアムしか未だ行ったことがなくて、関西方面とか、もうそれこそ北海道とか、ちょっとそういうスタジアム巡りたいなって思うんですよね。プレミアは海外行きたいですね。ほんとそう。ねえ、さっきも話してたんですけど、このワールドカップを経て、アベマでワールドカップ全試合放送されてたから、アベマの流れで、プレミアリーグをアベマで見て、初めて見た方とかいらっしゃるっぽくて、まあその海外のリーグはドイツとか、まあ、フランスとかスペインとかいろいろあるわけじゃないですか。それをね、やっぱね、全部巡りたいです。20代の、少なくとも20代のうちに、もう5大リーグは、まあ少なくとも行きたいし、あとはまあベルギーとか行ってみたいんですよね。そう、スコティッシュとか、すごい行きたくて。もう今年達成できるか分かんないけど、もう長期目標としてはずっとあるので、行きたいんですね。続きまして。滋賀県36歳、なめたけ46さん。今年、これだけは絶対にしないぞという逆抱負を聞いてみたいです。これはね、もう決まってますよ、私は。寝坊です。絶対にしない。私ね、こう見えてしっかりしているので、まあどう見えてるか知らないですけど、寝坊しないんですよ。そう。忘れ物とか、まあ自分の中だけで落ち込むとか影響が出る範囲のものはたくさんするんですけど、しっかりしてないので。でも、もう人様に迷惑かけることは絶対にしないぞっていうので、あんまりしないんですけど、3年に1回ぐらい、驚くべきほどの大寝坊するんですよ。もうリアルに3年に1回。例えば、過去で言うと、ひらがなけやき時代に 3days 武道館ライブの日にライブ当日に寝坊するとか、もう激ヤバ寝坊激ヤバ寝坊が3年に1回あるんですけど、それが12月に、去年の12月に一度あって、打ち合わせとかだったんですけど、激ヤバ寝坊してマネージャーさんからの電話が鳴りやまず、しかも通知をオンにしてて、かつ目覚まし時計もかけてて、しかも目覚まし時計3個ぐらい、もう私はもう不安症なので3個ぐらいもう全部かけてたんですけど、全部聞こえないぐらいの爆睡、もう抗いようのない寝坊をして、本当に落ち込んで一日中泣いてました、その日は意外と影山にもそういう日があって、その説は本当に多大なるご迷惑をおかけしたんですけれども今年は本当逆抱負は寝坊しないで行かせていただければと思います。よろしくお願いします。滋賀県25歳、ちょこちょこおっちょこちょいのチョコさん。言えた。かげちゃん、あけおめちゃんです。2023年はかげちゃんが22歳になる年ですね。ありがとうございます。22歳といえばにゃんにゃん、ん、綺麗なお姉さんの佐々木美玲さんは22歳の年ににゃんにゃんしか言わないにゃんにゃんミギクリを実施されていましたが、ん、かげにゃんもにゃんにゃん祭の今年、にゃんにゃんみーぐりのような企画をぜひしていただけないでしょうか。ぜひご検討くださいませ。そう、みーばんから聞きました。にゃんにゃんみーぐり、本当に、だから、何も考えずにさ、来てくださった方と会話できるから、にゃんにゃんいいねって話だったと思うんですけど、もう聞いてる限りは、マジで、みーばんに真面目な話をしに来てる人に対しても、必ずいるわけじゃないですか。こう、最近、例えばね、すごい、まあ仕事で落ち込んだことがあって、だけど、こう、ミーパンの、まあセンターとか、ミーパンのパフォーマンスに勇気づけられました。本当にいつも支えてくださってありがとうございます。っていうのに対して、ニャンニャンって言ってるわけじゃないですか。やばいでしょ。メンタルどうなってるんっていう。いや、普通に喋ったらいいじゃないと思って。ちょっとね、ニャンニャンミーグリめちゃくちゃハードル高いんですよ、実は。まあ、でも、ニャンニャンミーグリのような企画をぜひしていただけないでしょうかってことは、ニャンニャンミーグリじゃなくてもいいってことですよね。でもね、私、あんま得意じゃないんですよ。まあ、前向きに検討させていただくんですけれども、まあ、ちょっと期待はできないかな、みたいな感じでございます。すいません。続きまして。東京都24歳、1000円の白菜さん。かげちゃん、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。質問です。先日公開された日向坂メンバーの書き初めでかげちゃんは挑戦という文字を書いていましたが、このホット一息の番組で新たに挑戦してみたいことは何ですか。ぜひ教えてください。個人的には影山優香のパニャニャンダーのレギュラーコーナーに挑戦していただきたいと思っています。わかる。そう、 これ日向坂46ファンクラブの方でおみくじっていうのがあって、おみくじで大吉を引けたらメンバーの直筆の書き初めが見れますよっていうやつで、私挑戦っていう言葉書かせていただいたんですけど、やっぱりね、私もこの影山優佳のパニーランダーやりたいんですよ。でも書いてなくてもたね、パニーランダーやるって言ったと思う。そう。で、あの、パニーランダーってどういう、まあ、コーナーかっていうと、以前、その、パニーランダーっていうのがラオス語で、その、まあ、頑張って、みたいな、まあ、気張りよ、みたいな感じのフレーズ。で、とはいえ、パニーランダーっていうフレーズが意味わからなすぎるから、お便りの、もう何でもいい、何でもいい、もう万物のお便りの最後に、やっぱパニーランダーだよねとか、パニーランダーですねみたいな感じで、まあ決まり字があって、決まり字で終わっても何でもありみたいな、多分もうカオスコーナーにしたいなっていうのがあります。あ、パニーランダー来てます。お、これがちょっとお試しで、え、そんなに束で、パニーランダーメールが束で押し寄せています。ちょっとね、これ次第ではね、レギュラーコーナーがありますから、ちょっと私もね、ここ気張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい。あ、ご本人ですね。生の白菜さん。かげちゃん、新年明けまして、おめでとうございます。パニーランダー。早速ですが、質問です。かげちゃんの2023年初パニーランダーは何でしたか？ちなみに僕の初パニーランダーは、初売りで買った白熊の抱き枕がとても気持ちよかったことです。ということで。あのね、私の2023年初パニーランダーは、私、ユナイテッド東京っていうブランドが、あの、今も着てるんですけど、大好きで、これ、ジャケットもワンピースもユナイテッド東京なんですけど、ユナイテッド東京がよくそのオンラインストアでちょっとセールをよくやってて、で2022年最後にあの2022円オフっていうクーポン配ってて、これはね、2000円より22円お得だから今買うしかないと思って、そのクーポンを使って2022円オフで買ったんですよ。でもうめっちゃハッピーと思って、その1万円以上だと2000円オフになるよみたいなやつを使ってまあ買ったんですけど、で2023年になったら1月1日に2023円オフのクーポン配っててめっちゃパニーランダーだなって思いました。それが初パニーランダーですね。あ、それはパニーランダーですね。そう、パニーランダーだった、マジでまあね、いい服に巡り合えたから超ハッピーなんです。ありがとうございます。さあ続いて、神奈川県22歳3歳のサイさん。この前部活の怖い先輩からこう言われました。おい、てめえ、何見てんだよ。何見てんじゃねえぞ。お前、後で体育館裏来い。二度と俺を見れないようにパニーランダーしてやるから。これって使い方合ってますか？いや、全然合ってると思いますよ。もうね、こう気持ちを伝えたい時に、まあ結局パニーランダーって、まあ日本語で言うなら、まあまあエモいとか、なんか、ウケるとか、その類のフレーズなので、こう、やんわり、多分、この怖い先輩は、その、3歳のサイさんのことを、ちょっと気に、ちょっと好きで、実は。そう。気にかけてて、ちょっかいかけたくて、でも、不器用だから、ちょっとね、こう、尖った言い方しかできない、という時に、でも、まあ、さりげなくね、愛情表現っていうね、こう、婉曲表現のパニーニャンダーね。こう、まあ、いろいろあるんですよ、その、なんか、まあ、家庭のパニーニャンダーとかね。そう、自発のパニーニャンダーとかの中の、まあ、婉曲のパニーニャンダーですね。だからね。もう何でもいいんですよ、パニーニャンダー。だから完璧だと思いますよ。滋賀県36歳、生きたて46さん。年も明けたことですし、これを聞いてる全国の受験生にエールを込めて、パニーニャンダーを一発いただけませんか？わかりました。じゃあ私が思ってることを全て、パニーニャンダーに変換して言うので、皆さん感じ取ってください。いきますね。パニーニャンダー。よし。決まった。どう？決まったでしょ？あ、優しい。そう。もうね、本当に、もう心から応援してるよっていう気持ちを今、パニーニャンダーに込めました。これね、きっと伝わってるんじゃないかな。だいぶ、もう本当にね、もう心配だし、なんかもう応援するんだけど、もう本当に体を大事にしてほしいよっていう気持ちのパニーランダーでしたね。はい。はい。あらそ。ラストパニーランダーいきたいと思います。神奈川県二十歳、ビビンナにビビンナさん。先日、大学の学祭で焼きそばを売っていたら、小さな男の子が焼きそば二つくださいと言って焼きそばを買いに来ました。小さな手に500円玉を握りしめてお使いに来ていた姿はとてもパニーランダーだったなって思いました。影ちゃん、判定をお願いします。これはね、大パニャニャンダーだね。いやもうこんなんパニャニャンダー中のパニャニャンダーでしょ。だって わざわざさ、まあ、いろんなさ、学祭なんてさ、いろんな出店があるわけじゃないですか。で、焼きそばとかって結構、まあ、被っちゃったりするじゃない。その中でさ、多分この子は、自分でお使いがしたくて、親御さんに500円玉もらって、で、自分だけで一人で買い物に行くから、とか言って、200円の、まあ、焼きそばね、2つ買って、100円のお釣りもらって帰っていくわけですよ。もう、これはもう、大パニニャンダーでしょ。ということで、ちょっとね、パニニャンダー、お試し、コーナーもありましたが、いかがでしたか？もしね、皆さんの、評判が良ければ、コーナー化になると思いますので、ぜひちょっとハッシュタグほっと一息で、感想をね、つぶやいていただけたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。さて、続いてのコーナーは、ローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここで、他の番組では言っていない2023年の抱負を発表します。それは、ちょっとだけ、大喜利がうまくなりたい。ですさあ、ここからはローソンさんの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。エルチキ濃厚コンソメ味、はい、1月3日に発売ということで、オニオン、パプリカ、セロリ、ガーリックなど9種類のスパイス&ハーブを使用した素敵なエルチキの新商品でございます。あのね、私これ1月4日に収録してるんですけど、なんと前日に食べてるっていうね、すごいよね。しかも何も関係なく、私まだ台本昨日見てなくて、台本見る前にエルチキのコンソメ味を買って、普通に、あ、新商品だと思って食べるっていうヘビーローソンユーザーなわけなんですけれども、エルチキといえばね、ザクザクした食感とジューシーなお肉が魅力なんですけれども、早速いただきたいと思います。いただきます。これは、うまいじゃーん。でございます。うん、染みる、染み渡るうまさです。なんていうんですかね、衣にも肉自身にもコンソメの味が染み込んでて、噛めば噛むほどそのコンソメの旨味とか甘みとかがギュッて出てくるので、多分もう端から端までコンソメを楽しめる味で、コンソメ味でもみんな好きじゃないですか。だからおやつ的な感覚でも食べれるし、年始のまあ集まりとかちょっとした会食とかね、出てきてもみんなでもう老若男女楽しめる味になってるから、もう本当にもう今すぐ誰でも食べてほしい、もうみんなに、もうみんなが美味しいっていう味だなって思います。うん。で、ちょっとね、ハーブっぽいやっぱり香りとかもあるから、なんかこう単調なコンソメっていうよりは、なんかすごいね、おしゃれなコンソメの味がします。すごく美味しいです。お値段は税込み230円というところで、もうね、これはめっちゃうまちゃん、絶対誰も、誰も好きだと思う。お子さんも好きだと思うからね、なんか親子で食べてみてほしいなって思いました。ということで、ぜひ今日のお昼にエルチキ濃厚コンソメ味食べてみてはいかがでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山優香がお送りしてきました。あっという間にエンディングでございます。ということで、はい、さっき発表した抱負について説明お願いします。大喜利うまくなりたいっていうのは、もう本当に日向坂で会いましょうっていう日向坂の冠番組で、もうめちゃくちゃな頻度で大喜利をするんですよ。なので、なんかその大喜利のスキル的なもの、なんか練習する要素が少しでもあるなら、ちょっと練習してみたいなっていうのを思いました。でもね、大好きなんですよ私、お笑いとか。まあ好きな芸人さんとかが毎年必ずいて、で家族でみんなで見に行ったりとか、まあ、それも親がまあ昭和歌謡とか、まあ、昭和のバラエティとかがすごく好きで、その家とかでも、あと移動中の車とかでも、ドリフ、8時だよ全員集合の DVD をもうちっちゃい頃から家で流れてたりとかするような家庭だったので、お笑いが身近にあってみたいな。もうサッカーと一緒なんですけど、私の生い立ちと。だから、好きなんですけど、やっぱその、センスがないし、多分スキルもないので、思んないんですよ、自分自身は。そう、自分自身は思んないので、そこがね、上手くなったらいいなっていう抱負でございました。ここでちょっとお知らせをさせてください。本日1月6日で、明日1月7日がですね、影山優香のお仕事シリーズがあります。朝8時半からカンテレさんで、土曜は何するという番組があります。そちらのロケに出演させていただきました。クイズノックの伊沢拓司さんのひらめきクエストというコーナーで、伊沢さんとロチのコカドさんとクイズバトルの、クイズロケっていうのをしてきました。クイズロケ？いやいや、そう、聞いたことない。そう、私もそう、聞いたことない お話聞いた時びっくりしちゃったもん。そう、箱根でクイズロケですぜひご覧ください。そして夜18時51分から TBS さんの炎の体育会 TV さん生放送出演させていただきます。すっごい楽しみなんですはい、いつも拝見させていただいている大好きな番組なので、数時間生放送ですがぜひお付き合いくださいませ。さて、番組ではリスナーさんのメールを大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームからお送りください。そして先ほどお話した番組の公式ツイッターは小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやくときはハッシュタグホット一息でまたよろしくお願いいたします。そして番組終了後オーディの方でアフタートークもございますし、私はめちゃくちゃね、短くキュッと喋ったつもりではあったんですけれども、まあ、オーディー気になってしまったものがもしありましたらね、そちらで完全版の方流れますのでぜひお聞きくださいませ。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の影山優佳でした。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山優佳です。収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっていますということで、初回放送でしたね。皆さん明けましておめでとうございます。ここではですね、放送では紹介しきれなかったメールをご紹介していきたいと思います。まず一つ目、滋賀県36歳なめたけ46さん。影ちゃん、紅白の裏トーク配信楽しく拝見いたしました。ありがとうございます。最後退席するときにチョコブラさんに何かの感謝を伝えていたように見えましたが、何を話してたんですか。よく見てるね、すごいね。映ってたんだ。これはチョコブラさんがご自身のラジオで以前そのワールドカップの話の時に、その私の話をしてくださってて、影山ちゃんすごいねみたいな、その以前私チョコプラさんのチョコプラカップっていうテレビ朝日さんの番組に出演させていただいたことがあって、それがサッカーでもクイズでもなく料理企画の時に私が料理をして、なぜか私優勝したんですけどそう、そのコーナーがあった時に出演してくれた時に、影山ちゃんにもっと話しとけばよかったみたいな、話しかければよかったみたいな話をしてくださってたので、まあ、紅白ではあったんですけれども、まあ、裏と返しだしと思って、今しかご挨拶できないしと思って、すいません、以前、ラジオで私の話をしてくださってありがとうございましたっていう話を、させていただいたんですね。そうそうそう。まあ、タイミングが正解かちょっとあれなんですけど、実はそういう話がございました。もう一つ行きましょうかね。山形県43歳バター醤油ご飯さん。かげちゃん、こんにちは。こんにちは。先日親戚の集まりがあったのですが、全員かげちゃんのこと知っててビビったし、なんか照れました。嬉しい。全員めいっ子の翔さんの子も知ってて、しかも日向坂の子だよねって言ってるの見て嬉しくて泣きそうになりました。かげさっぽになってこんな嬉しいことありませんでした。翔さんのめいっ子嬉しい。影山優佳を知ってくれさってることすごい嬉しいんですけど、何よりこの翔さんのめいこちゃんが日向坂の子だよねって、そう、日向坂の子っていう把握の仕方をしてくれてるのがすごい嬉しいですね。私もう活動復帰させていただいてから、自分きっかけで日向坂をしてくれたらいいなっていうのをもう長年の抱負として、それをまあ頑張れる動機として活動してきたので、そうやって覚えてくれるのはすごい嬉しいですね。私も泣きそうになりましたね。はい、こんな感じでね、今年のホット一息も皆さんからのお便りを頼りに番組作っていきますので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りくださいませ。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。日向坂46の影山優佳でした。 See you soon. バイチャー。